こんにちは。この番組ではシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。今週はいつもに増してあっという間に過ぎておりまして、なんか気がついたら木曜日になっているんですが、先週の土曜日は月に1回学校公開の日が息子の学校あるんですね。まあ、それで土曜日登校をしていたんです。でその振り替えで、月曜日が休みだったので、まあ、こう土日月火とね、なんかこう週末から、まあ、こう平日にこう割り込んで、お休みをしていて、たまたま水曜日ちょっと娘が発熱をしまして、まあ、その日も休んで、なんか私今週何もやってないなって思ってるんです。なのでね、もう気がついたらもう明日金曜日で、また次の週末と思って、いやー、なんか9月終わっちゃうなって思ってます。なんか涼しくなったなと思ったらね、まあそれは9月も後半に入ってるので、まあさすがに秋めいてきますよね。思ったよりね、残暑がないなと個人的には感じているので、まあ、武藤なんかはね楽かと思うんですが、私個人的にはちょっとね寂しいなって思ってます。もうちょっとね暑さを感じたかったな。これ少数派ですかね。まあでもね、涼しくなったからか、また蚊に悩まされていまして、なんかすごく多くないです、最近また出てきたなって思ってるんですよ。一回ね、虫除けから手放れたんですけど、また持ち歩く日々を送っています。そんな感じで、本題が入る前に、まあ、ちょっと雑談で昨日の武藤さんの話からなんですが、推し活のね話をしてましたよね。で、まあ、推し活にねハマることで、まあ、こうつまらないこう日常から目をそらしていくっていうお話があったと思うんですけれども、以前もね私と武藤推し活の話をしていましたが、その時にも私推し活がないことがなんかすごいつまらない人間と感じていて、なんか推しが欲しいなとは思いつつも、まあ、昨日の配信を聞いていて、思ったんですけど、ただ推し活にハマりすぎてしまって、こう視野が狭くなることに対して私はすごく抵抗感も合わせて持ち合わせているなっていうのも感じたんですよね。なんかそれだけになってしまって他の大切なものを見落としてしまうんじゃないかっていう、ある意味の欲深さかもしれないんですが、なんかねどっちかっていうとそっちなんですよね。まあ、これがね私が韓国ドラマとかと距離を置いている一つの理由でもあるんだなとも思ってるんですけど、もうね性格的にはめちゃくちゃハマっちゃうんです、そういうベタなやつでね。もう本当に生活がそれだけになっちゃうんですよ、その時期ね。でそうなると、まあ、もちろんね生活が乱れるのもしんどいですし、あとは本当になんかポカするんじゃないかとか、いろいろね元来おちょこちょいなので、それがね加速してしまう恐怖の方がありますよね。だからね、ある意味でなんかこう推しがいるとなんかもうそれだけで一日ね楽しく過ごせたりするっていうのもわかるんですけど、なんかそれだけに頼ってしまうこの怖さっていうので、そういうのがある限りね私は推し活はなんかできない気がしちゃいましたね、ということをちょっとぼんやり思ってました。というところで、まあ、テーマに入らせてもらおうと思うんですが、今日は子育ての話をしていこうと思います。まあ、その中でもこう子供って自分と気の合う子、一緒にいて楽しい子を見つけるのって本当に上手だなって思ったんですよね。 大人になってそういう出会い、あ、もうこの人とめちゃめちゃ気合うわ、一緒に行って楽しいわっていう出会いが見つけられるのって本当になんかこう宝物のような感じがありましたけど、それくらいすごいラッキーなことじゃないですか。私個人的に言うと結構そういうアンテナ張ってるんですよね。あ、この人気が合うだろうなとか、ママ友の中でも、あ、多分仲良くなるなとかっていうのがなんとなく分かるタイプでは自負してるんですそういうタイプって信じてるんですけど、まあ、それでも、なんだろうな、ちょっとねこうすぐっていうわけではなく、やっぱりこう少しこう時間を重ねて築き上げていくものだったりすると思うんですけど、子供って本当その瞬間的に、あ、もう仲良くなれるなって、なんだろう、こう思考せずともそうなっていますよね。で、まあ普段のねこう息子とか、まあ、まだ娘はあんまり感じないかな、息子の様子をね見ていると、そういうふうに思うこともありましたし、あと先日公園でねみんなで遊んでたんですよ。うちも、親子の何人か集まってたのでグループで、都内の公園だったので誰かが近所っていうよりかはみんな遊びに来ていて、いろんな子どもたちのグループがあったんですよね。で、たまたま一つのグループとちょっと、揉めたんです子ども同士がね、なんか叩いただの、なんかバカって言っただの、まあ、そういうレベル感のね揉め事だったんですけど、で、まあ、ちょっと話それちゃうんですけど、ここも難しいですよね。で、そこに、まあ、介入してったのが私たち側の親だったんです。で、先方はね全く来ないのと、多分ねそんなことが起こったっていうのも気づいてないレベルなんですよね。まあ、でもね子供たちもその相手のね子供たちも、まあ、なんか嫌なやつがいただとか、まあ、暴言言ってきたとか、多分それなりに親に報告してるはずなんですよ。なんですけど、まあ結局来てくれなくて、親御さんとはね話すことができなかったんですが、ところ変われば多分私もそっち側に立ってることあると思うんです。まあ、なんかね言ってきたら行きますけど、まあ、知らないうちに子供がねなんか揉め事を起こしていて、まあ、なんか相手に嫌な思いをさせてしまっていることってきっとねゼロではないと思うんですよね。まあ、なのでその関わり合いってね、親子それぞれだったり家庭それぞれだったり、感覚的なものなので決まりって難しいんですけど、なんかそういうことが起こった時に子どもたちの前で親同士が話しているっていうのって、子どもたちにしたら少しこう安心するシーンだと思うんですよね。相手の子供からしたらこっちの親だけが何か、怒ってなくても何か言ってくるってすごく威圧的だと思いますし、そこに自分の親がいるいないだけで、このねこう精神的な安心感って変わってくるんだろうけどなと思いつつも、まあね、じゃあ喧嘩するなら離れてくれっつって言ったんですけど、まあやんやしばらくやってましたね。まあただ、まあ、この話がメインではなくて、まあ、そんな状況だったんですけど、まあ、しばらくしたらまた他のグループの子たちとすごく仲良く遊んでたんです。こっちとはね一緒に持ってきたものをこう貸し合いっこしながら虫を捕まえてたりしたんですけど、こう協力し合ってね遊んでたんですよね。で、どちらのグループもその日その瞬間にあったんだけど、そっちの後者のね子たちとはすぐに仲良くなれて遊べる、まあ、気があったんでしょうね。そういうのの見つけ方というか、その打ち解け合い方ってすごいなって感じたんですよ。まあ、もちろんこの子の性格っていうのはあると思うんですけど、これってなんだろうなって思った時に、子供ってやっぱりそのまんま自分を出すじゃないですか。だから相手の反応が分かりやすいんですよね。気が合うかとか、まあ最初の子たちのようになんか反発しちゃうかとか、あ、なんかちょっと僕もうちょっとおとなしく遊びたい、あっちで遊びたいとかね、違うと思うんですけど、自分を思いっきり出すからこそそのまんま相手の反応も得られて、あ、一緒に遊ぼうぜって 瞬間的になるのかなってちょっとね私なりに解釈したんですよね。まあ、それこそ大人になると最初から自分を出して関わり合いを持つっていうことなかなかないじゃないですか。まあ、コミュニケーションのスキルも上がってくるっていうのも一つあると思うんですが、お相手を見てあどういうふうに対応しようかなって、私たちって、どういう対応するか、どういう言葉かけするか、どういうコミュニケーションするかを選んでいるんですよね。まあ、だからこうなんだろう、昔からの友人なんかに会った時にわすっごい楽とかねよく言う方いると思うんですけど、まあ、それがそのまんまの自分で、何も考えずに、深く考えずにね喋れたり気を使わないでいられる、そのままの自分でいられる良さっていうのが、まあ、付き合いの長い友人関係だから、まあ、楽だなっていう言葉につながってくるんじゃないかなとも思ってます。まあ、いつの日からかね、まあ、そういった我が子たちも、まあ、だんだんと他者を意識するようになり、相手に合わせたコミュニケーションを取るようになると思うんですが、まあ、それがねこう社会性を身につけるっていう言葉にもしかしたら変換できるのかもしれないんですけど、そのまんま自分を出して初めましての相手とも遊べるって、あ本当に子供らしさの素敵なところの一つだなって、思ったんですよね。初めて会う子と仲良くなるのももちろんですけど、まあ、喧嘩というか、まあ、揉めるっていうのも子供らしいですよね。この公園での子たちはね息子も含めて結構エネルギー放出型のそういったタイプの子が多かったですけど、おとなしくて、おとなしいというか、まあ、こう落ち着いてね静かに遊ぶのが好きな子ももちろんいると思うんですが、なんかそういう子たちも同じ感じだなって見ていて思うんですよね。なんか自然とそういうのが好きな子たちで集まって同じようなテンションで楽しそうに遊んでますもんね。まあ、それがねきっといくつからかは個人差ももちろんあると思うんですが、まあ、他者を意識するようになって、相手に合わせた行動を取るようにね、まあ、なっていくとは思うんですが、まあ、それがね、まあ、社会性を身につけるっていうことの一つなのかもしれないんですけれども、まあ、いつかそういうフェーズが来るからこそ未就学児からまあ小学校低学年くらいなんですかねはね、なんか思いっきりこうまずは自分スタイル、自分の主張から入って、相手とコミュニケーションを取るっていうのを味わえる、なんかこう貴重な時期なのかななんて思います。まあそんな風にね話しながらもこう日常の中でなんかちゃんと相手の気持ちを考えなさいとかねなんか言っちゃうこと全然あるんですけどね。まあ、大人になるとねこう過剰に、相手の気持ちとかを配慮しすぎて、こっちの心が疲弊してしまうなんてことも、人によってはねあると思うんです。まあ、だからこそ子供のその鈍感さ鈍感というか、まあ、まだそこの部分が未発達なのかもしれないですけど、それをねなんか多めに見てあげたいななんて気もしています。まあ、ただここの難しいところって子供同士はいいんですよ。もう別にねいっぱい喧嘩もして、まあ、仲直りもいっぱい経験してほしいなと思うんですが、相手の親がどういうタイプかっていうところが重要になってきますよね。それこそねそういう感覚的な部分お互い様ですからって、いう親とどういうことですかっていう親とい
ろいろいますよね。そこはねなんかもう揉め事起こしてみないとわからないっていうところ
なのでここがね子育ての難しさ、親としての難しさかなっていうのがやっぱり大人同士だなって思いますね。問題を難しくしてるのはもしかしたら大人なんでしょうね。とまあ子供の、まあ、こう気の合う友達を見つける才能の話からちょっと着地はね親の面倒くささというかそんなところに着地してしまったんですけれども、またねこう子育ての話もしていけたらなと思います。 本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価 SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回失礼いたします。